はい。じゃあ、ありがとうございます。拍手で再開しましょうかね、みんなで。わー、ありがとうございます。さあさあ、まあ、午後の部というか、後半戦行きましょうと。で、後半戦は、5次元タイムラインをやっていただきたいなと思っているということで、まあ、一番最初にお伝えした通り、タイムラインワークをしていただきたいので、で、今ちょうど8人いらっしゃるから、退室早くされるとしたら、ゆかさんが1時間前だよということはお聞きしているので、ここから1時間ぐらいはワークはきっとご参加いただけるのかなと思っているようで大丈夫だね、まずね。ワークをするんだとしたら大丈夫だと。ペア組んでいただいて大丈夫かなと思ったよと。で、午後は、5次元の異人のタイムラインワーク、久々にね、やるかもしれないんだけど、ガイドブックに沿ってやってもらえれば大丈夫。うん。で、それをペアになっていただいて、お互いでセッションしてくださいと。で、ワクワク感を上げたまま、感じたまま、一回ここに戻ってきてくださいと。で、そのワクワク感を感じたまま、みんなの様子を見ながら戦略コンサルのことを考えていこうねっていう感じでいきましょう。最初戦略コンサルって、ちょっとうってなったかもしれないけど、やればなんとなく楽しくなるかなと正直思うので、慣れだと思うんだよね、本当に。なので、ぜひぜひと思います。やっと。で、偉人タイムライン行く前になんか質問があったら受け付けたいなと思うということと、気がついたので一つだけシェアしておきたいなと思うんですが、ですね、この戦略コン、偉人のタイムラインをやった後に戦略コンサルに移行していくみたいな流れなの。要はタイムラインワークやったよ。あ、こういう未来にしたいねって思ったね。で、この未来に対して、じゃあそれをやるにはどうしたらいいかなっていうのが、コンサルティング部分、戦略コンサル部分っていう感じ。だから、偉人タイムラインと戦略コンサルってくっついてやっちゃったっていいと思うんだよねってぐらい。ただ、これ、やるとなると結構ね、40分くらいかかっちゃう可能性があるから。長くなっちゃうので、まず分けてやっていいなと思うと。で、もう一個。ですね、戦略パートを、マスタークラスに来ていただいている。間で、数字化しましょうとか、数値に落とし込むとっていうことをお伝えしたときに、なかなか数値化できないぞってことがあったような気がします。で、これね、何が起きてるのかって考えたんですよ、俺。で、わかった、理解でき、自分がこういうことかなって理解したのが、この成功事例の情報を集めるってあるじゃないですか。58ページの戦略コンサルのところで、成功事例の情報を集めるっていうのがあるんだけれども、ここで、成果を出してるであろう、私がモデリングしたい人とか、あ、私がやりたいことをもう先にやってる人がいるなって思った時に、その人が、から、直接聞けるなら、聞けばいいんだけど、もし聞けるならね、要は、何を基準にやってるんですかって聞けばいいんですよ。数字を。で、これなんでかっていうと、仙道さんが仙道塾の12期の動画の中で、受講者さんと話してたのか。で、受講者さんが、筋トレしてるみたい。で、仙道さんも筋トレしてんだって。で、A さんに向けて仙道さんがね、A さん、筋トレはかどってる？ってどんぐらい筋肉ついた？って言った時に、A さんは、こう答えたんだよ。前よりつきましたみたいな。これ数値化できてないってことね、今のが。で、仙道さんがその後に言ったのが、例えば、ここの腕回りを、筋肉ついたとしたら力こぶ出したときにどのぐらいこの太くなったのとか、ここの脅威を測ったときに、ちょっと胸が開いてるみたいな感じで、ちょっとセクシーになっちゃうとこでしたねと。はい、すいません。ちょいちょい挟みますけど、今の小ネタじゃないからね。あ、本当に開いてると思って。脅威を測ったら何センチだと思うとか。要は、筋トレしてる人っていうのはそこを数値化してるんだってことが今分かったじゃないですか、A さんからすると。ただ基準がわかるから今度ここ測ろうってなるんですよ。で、セールスとか、自分のビジネスするときも同じで、例えば集客を何人の人に声をかけたら、何人の人が来てくれたのとか、ね、メルマガで告知をしただけだとして何人来たのとか、今のだけっていうのは、それしかやってないのって意味のだけじゃなくて、メルマガで告知をしたら何人来たかっていう事実を知りたいだけね。っていうふうに、なんだろうな、成果を上げてる人っていうのは何の工程をしてどういう数値が返ってきたっていうのを見てますかって聞くといい。 で、直感でやってる人もいると思うからね。なんだけど、例えば僕だったら、この間のワクワク 3Days ね、ナンナさんとね、一緒にした 3Days に関しては、約50人の人にお声掛けをして拡散してくださいってお願いをしましたと。うん。で、そこから、みんなにご協力いただいて、結果として、メルマガとしての登録をしてくださった方が67人いたぞと。で、なぜか知らんけど、オープンチャットに来てくれた人は67人より多いという謎の事象が起きて、あそこはもう計測不可能だったね、正直。の後に、じゃあ、初日の人たちが、課題を提出しないとね、退出してしまうという仕組みにしたので、課題提出してくださって残った方が約37人だったかな？ってなったよ。今、数値化されてるじゃないですか。で、大月はこうやって見てんだ。ナンナさんと大月が、そうやってやってるときに、ここを見てんだっていうところを今お伝えできたってことは、みんな今度やるときに同じ部分は基準値の指標ができてるわけですよ。みたいに、何を数値として見てんのって、僕とかナンナさんも 3Days のチャレンジする前に、その 3Days をもともとやった人の、ね、学びを一緒に学んだわけですよ。ナンナさんと僕とで。こうやってやってるらしいよ、ナンナさんって言って。で、そこで、やっぱりその A さんだったら A さんっていう先にやってる先輩が、どこを数値として見てるかっていうのを僕らも知らないうちに見てたんだよね、正直。だからこれを基準にすればいいんだって。ここを計測する基準にすればいいんだって気づいたってこなので、数値化が難しいよってこと自体は問題じゃなくて、何を基準にしてるのっていうところを知りに行こうって情報を取りに行く姿勢が大事だぜってこと。ちなみに直感でやってる人もいるからね。あと、女性で、起業家さんで成果を上げてる人の中には、見た目女の、ちょっと失礼な言い方ですからね。失礼だからね。見た目女の人だけど、中はバリバリ男の人がいますって、先輩起業家さんがいっぱいいた。要は、実は、女性性使ってるように見えて、男性性バリバリ使ってるっていう人もいるんだって、中側では。なんてことを知っておくとね、表向きは、ほわほわーってやってるんだけど、裏側では、これぐらい声かけたらこうなってんのね。報告こうするとこうなってんのねってすげえやってる人いるから、本当に。それ知っとくと楽っすよっていうとこかな。はい。で、これ偉人のタイムラインの最後の方で、3ヶ月以内に何してますかみたいな目標の話とか出てくるときに、数値化とかっていうことが出てきたりするから、数値に落とし込めないことがいい悪いじゃないよってことを伝えたかったってことでしたというとこかな。はい。というわけで、ナナさんいっぱい喋ってしまいましたが、またちょっとバトンタッチして何か補足説明とかありますか？
ああ、そうですね。だから本当にこれ戦略パートがあるのが本当すごくて、その願望実現ってそこってそんなの言わないじゃないですか。
ふわふわってこと？
あ、そう。だからそこで終わっちゃうやつじゃないってアートシフトはってやっぱ仙道さん言ってて、だからここをやっぱやんないって結局なんていう、他の願望実現と同じになっちゃうから、ここを本当一緒にやりたいっていうことと、やっぱビジネスでもやり方を教えてくれて、それをやってうまくいったとしても、やっぱこの思考がないと、結局じゃあ次のやり方を探しに行ったりしなきゃいけないっていうか、なんていうんだろう。自分オリジナルでビジネスを作っていくとしたら、絶対この思考がないと、他の人の真似してうまくいかなくて、なんかダメだ、じゃなくて、自分だって、あの人はこうやってるけど、じゃあ私だったらどうやったら合うのかなって、こう、なんていうの、自分オリジナルのビジネス作っていくために、絶対この思考が必要だなって感じるっていうか、本当の起業家さんの本当のビジネス、自分ビジネスしていくために必要な考え方だと思いました。はい。
はい。ありが
はい。
とうござい
あ
ま
りが
す。
とうございます。
はい。なので、まずはね、楽しんで5次元を感じてきていただきたいなと思いますよというところ、数値化できないことがなんだ問題ではないぞと、そこは情報を取りに行けばいいんだよって思っていただくと、気も楽だし、ワクワクも増えるかなと思うよというところですね。はい。では行きましょう。じゃあ、偉人のタイムラインは56ページだよということ。で、56ページの手順で、ポジションを現在未来と決め、未来を4歩5歩先に設定っていうような、薄い字で書いてあるところ、その縁起を切るよってところからワークをスタートしていただければな、なんて思っているというところですと。そう、あのね、あとね、 もし、情動みたいなのが邪魔をして5次元に行きづらいなって思ったら、それはそれで情動が邪魔してるかもしれないっていうことを言って、どうしようかな。あ、もやもやすることって何ですっていうような感じで聞いて、情動を聞いて、で、そこで、その時の場面を話す、聞いて、で、統合したらどう？みたいな感じで、和解のワークが、5次元タイムラインのワークだね。ちょっと待ってね。いろんなこと前後しちゃってごめんなさいね。43ページ、44ページ、45ページあたりのところとかで、なんていうんですか、5次元に飛びづらいときはね、過去の情動に引っ張られてる可能性があるので、そこを解決するのもありかなと思うよ。ってちょっとね、臨機応変にやってとしか言いようがないんだけどさ。
時間があれですよね。
そう。
それさっき
なん
み
です
たい
よ。
にこう、ちょっとこう、
うん、そ
こうやって聞いてクリアリングするか、トコさんは今お伝えしたいけど。
そうだね。トコさんがもし、なんだっけ、先発、後発ってなんですか。先にトコさんと組まれた人は、トコさんがクライアントさん役になられたら、さっきの、チャクラとか、チャクラじゃなくて、パワーかホースかとかをちょっと駆使して聞いてみていただけたらいいなと思うから、まずはやってみてくださいね。で、大丈夫かな、旦那さん。
はい。
OK、大丈夫。チョコさん安心してね。チョコさん安心してよ。大丈夫。仙道さんが、口で言うと反発食らうから、なんだっけ、非言語使うんだよって言うんだけど、俺はもうしきり、大丈夫。大丈夫って 言うよ。さてさて、そう。なもんで、クライアントさん役の人も、情動が自分が騙してるなと思ったら、そこはクリアリングするつもりっていうのも、自分でもちょっと意識して喋るといいですよ。なんか、和解できてないかもしれないって、自分で分かって和解させるっていうことを自分からも、取り入れると楽になるんじゃないかなって思った。なんださん、大丈夫？この説明、俺の。
はい。ただなんかやっぱ5次元まで行ってほしいなっていうのはあって、
そうだね。
ぜひぜひゴールを見て戦略に行きたいっていうのもあるので、そこですよね。臨機
そ
応変な感じ。
う。そう、臨機応変はもうこればっかしはね、やるしかねえな。5
そう、
次元
どっ
飛
か
ぼうぜ、
はしょ
みん
る
な。
とか、どっか
そ
はしょるっていうその能力とか。
です。さて、なので、まずは組んでいただいて、
はい、やりました。時間
27
は。
分ぐらいあっていいんじゃないかしら、一人、ワーク自体が。27分足りないか、30分ぐらい。30分やって、2分フィードバックで、64分で、ここに帰ってくるのが70分後か。だから70分後にここに戻れるようにすりゃいいんじゃないかな。そうすると3時にここに戻る感じか。
あと、ゆかさんが、
1時間前の体質だとしたら大丈夫だと思う。
佐
そこ
藤
で
さ
ギリ
ん、
ギリ、
大丈夫。
戻ってきたら、ゆかさん体質って時間かもしれない。
わかり
OK。
ました。じ
あ
ゃあ、
と、
70
質
分
問あ
設
り
定
ます
し
か？
ます。
なんか。
すみません。
あ、よかった。どうぞ、ひむこさん、どうぞ。
この時間30分でやることなんですけど、5次元のタイムラインと、そこから異人のタイムラインまで行くってことです
あり
か？
がとうございます。
ワーク。
ワークとしては56ページの5次元タイムライン、偉人のタイムラインの縁起を切るよってところから、まずスタートしてほしい。で、やることとしては56、57をやってくださいっていうのが、今のワーク自体の話。
はい、ありが
なん
とう
だ
ご
け
ざい
ど、も
ます。
しかすると人によって、飛びづらいってなって、情動が邪魔してるって思ったら、そこら辺はその、情動と和解するっていうことを取り入れるといいなと思うんですよ。臨機応変になっちゃうんだけどね、どうしても。
5分ぐらいの、あれで言うの、さっきの、コース、
大丈夫ですか？ひみこさん大丈夫そうで
喋る
す
み
か？
たいなやつでも大丈夫。
さ
わかりました。ありがとうございます。
すが、お力強いぜ。わかりました。いいですね。ありがとうございます。他は何かみんな質問ありますか？大丈夫ですか？大丈夫？で、ゆかさん戻ってきた瞬間に退室になっちゃうかもしれないんだけれども、大丈夫かな？大丈夫かな？ OK！ じゃあ、70分後にここに戻ってこようぜということでよろしくお願いいたします。いってらっしゃいませ。
はい。では、いってらっしゃいませ。すごい、ニコニコ。
お帰りなさいませよ。みんなニコニコだ
お
よ。
帰り
ニ
な
コ
さ
ニコ。お
ーい。
帰り。よかった。よかった。よかった。よかったよ。 じゃあ、まず、ゆかさん、ご無理なくね、ということで、時間は時間だからって思ってるんですか？
大丈夫です。参
はい。
加できそうなんで、続
イ
けて参加し
ェーイ。
ます。
ありがとうご
は
ざい
い。
ます。
ありがとうご
もう
ざい
ぜ
ま
ひ。
す。3時から本当。
そうい
や、
だ
とん
よ。
でもないです。
じゃあ、みんな今、偉人タイムラインをしてきてくださったよというところで、感じたことのシェアをいただければと思いますが、何か気づき発見あったらば、一人二人お願いできればと思いますが、いかがでしょうか？なんか感じた。あ、じゃあ、サットさん、お願いいたします。
い、
拍手お
もう
願
あり
いいた
が
し
と
ま
う
す。
ございます。やこさんと、くまさ
おお。
んで、私最初にやらせていただいたんですけど、なんか、私ちょっとやりきるとか、全部おわすを目標にしすぎてしまって、ちょっと、後でやこさんにやっていただいたときに、めちゃくちゃ丁寧に聞いてくださったり、私の過去にお伝えしたことを覚えていてくださったりして、その時こうだったけど、今はこういうふうになってるんだねっていう、と言ってくださったのがすごく嬉しくて、一緒にこう、その5次元で、こう、私にはこういうのが見えるよっていうのを一緒に感じていただけたのが、すごく嬉しかったです。
おー、ありがとうございます。さすが。素敵なシェアありがとうございます。いいですね、いいですね。嬉しいの、いいです。で、今、ナンナさんが誰かを手あげそうだったって言ったの、誰か言って
ど
た。
こさん？
お、とこさん？
私？も
お。
う、やってない？あ、違う？でも、言います。はい。
とこさん、拍手お願いいたします。
すいません。私ももう本当に久しぶりにやって、みゆさんと組ませていただいて、でもみゆさんに、すごいリードしていただいて、なんか、ああ、そうだよな、こうだったよなって思いながら、でも、思いながらも、なんか次自分がやらなきゃいけないなっていうので、なんかもうドキドキする気持ちと、なんかみゆさんに本当に申し訳ないなって思いながら、でもみゆさんと、すごく、偉人の話とかを させていただいて、あ、そっか、みゆさんすごいとかって、やっぱりなんか、私が勉強させてもらったなっていうか、あ、それでいいんだっていう感じがすごくあったので、すごくありがたかったです。ありがとうございました。
ありがとうございます。拍手でお願いします。よかった。安心安全でお二人で行っていただけてよかったなと思います。というところで、あと1時間でまあ終了よという時間なんだけど、気持ち5分間ぐらい休憩した方がいいかね、集中したから、1時間半続けてるからと思うので、15時10分まで休憩でどうでしょうか？で、いかがですか？はい。じゃあ一旦拍手で 閉めます。お水飲んだりとかしてきてくださいね。また10分
10
にお
分。
会いしましょう。お願いします。僕、書きますよ。はい。
ありがとうございます。
お願いします。15時10分再開。よし、行くぞ。ではみんな、伸び伸びしながら行こ
伸び伸び。
う。そうよね。さあ、最後ですよ。今日の日にち、今日の中では。じゃあみんなで、もう一回、戦略コンサルを考えながら進もう。で、それぞれに、こう、私の場合どうなのっていうのを聞いて進むとみんなの答えになるのかなと思ってるっていうのがあるので、全体でワークを進めてみたいなと思ってるよ。50分で行き切るかしらというところかしら。
はい、行きま
さ
す
あ、行こう
か。
かな。じゃあ行きます。ちなみに何度もやればやるほどきっとね、この頭がね、なんつうんですか、この考え方が増えていく気がする。何をやった方が最善手なのかなって考えるようになったもんね、いい加減。
あ
昔
と
に比
他の
べて
人
も。
はどうしてるんだろうってすぐ考えれるようになった
あ、
り。
そうだよね。それそれそれ。よかったよかった。ナンナさんが言ってくださったのが、戦略コンサルパートの2番目だよね。成功事例の情報はどこにありますかっていうところを、この戦略コンサルのことを、いい加減やるようになっていくと、モデリングする対象っていいのかなって考えた。私のやりたいことを達成してる人はどこにいるだろうか、誰がだろうか、他の人の情報はどうだろうかっていうのを見に行くっていうのが、ナンナさんが今言ったことだと思う。で、どれが最前提かなっていうのは、センターピンどれかなって意識するようになったっていうのが僕の言葉から出てるものなんじゃないかなと思ってるというところですね。で、 若干、さとみさんが戻ってこねえぞ、どうよっ
ああ、
ていう
気
ね。
になりますね。じゃあ、
気に
さ
な
と
る。
みさんに連絡して
お
み
願
ま
いし
す
て
の
もいいで
で。
すか？ありがとうございます。で、みんな、何かしら僕と、なんだっけ、マスタークラスとかでお会いしたときに、同じ図をお見せしてる可能性があるけど、また家に戻ります。はい。これね、これ。今からやるのはこれをやってるんだってことを何回見てもいいと思うので、一緒に考えましょう。これ、グローモデルっていうよっていうね。グローモデル。で、よいしょ。待ってね。グーオプションか。オプション。まあ、字が違う。ちょっとやだ。待ってください。これね。これを意識して、コンサルしてるんだと思ってください。いきます。まず、聞いたことがあるかもしれないけど、まあ、さ、なんか汚ねえ、大丈夫？なんか汚いもん映ってる？これなんか、これやだ。ピシッ。サトミさん帰ってきた、サトミさん帰ってきたぜ。オーケー。いくよ。これをみんなで意識してるんだっていうこと。一つ目。グローモデルは、G。よっ。いきます。G、グローの G。で、リアルの R。O、オプションの O。で、ウィルパワー。確かウィルかな？ウィルパワーだったか、意志力とか、そうやりたいって気持ちね。まあ、want to でもいいんだけど。
これどうすれば
で、
いい？
その、頭文字を取って、グローって。
今から買ってもらったら1万円もするやつなんだけ
これ
ど。
をグローモデルっていう、コーチングの考え方だっていうふうに聞いてます。で、最初に、今の現状のままでグローモデルを考えると、このゴールが現状の外に行かないからぶっ飛んでないっていうのが一つ始まっちゃうことがある。じゃあぶっ飛んでないと何が起きるかっていうと、みんな何度もお伝えしたけど、ゴールが高かったり、ゴールの次元が違うとエネルギー値が高くなるよっていうようなことを言ったと思う。で、ゴールのゴールが自分を含めて81億人の全人類が喜ぶことだったら何が起きたらいいかなっていうことを考えると強いゴールになるってニューロロジカルレベルのところで言ったんだけれども、ゴールがでかければでかいほどエネルギーが上がるってことです。自分のやりたいの。俺はラブ&ピースの、ウッドストックロックフェスティバルみたいなことを自分がやったら超最高だし、世界で一日その日ができた瞬間に俺は生きててよかった。って思うはず。ね。そして、いつも気づいてくれるかもしれないけど、俺が生きててよかったみたいな、こういうフレーズを言うと、苦悶式って続けたくなっちゃうんだけど、今日は言わないけど。ね。それやっててよかった、苦悶式ね。はい、ですね。っていうことで、だから、偉人タイムラインを先にやるっていうのが、このゴールをでかくしてるっていうこと。そうすると、やりたくてしょうがないっていう筋道が立つよっていうことが一つ目。で、じゃあ、今度戦略コンサルパートのところで、じゃあこのグローモデルをそれぞれ何をしてるかっていうことを伝えると、まず、ここで、5次元の自分、5次元のセルフイメージで1年半年、3ヶ月後にどんなことをしたいっていうのを目的、数値化されたりするんです。具体的数値化されるじゃないですか。これやりてえぞって、ギリギリなんとかできんじゃねえかな。ちょっと今のままの自分だとできないかもしれない。でもやりたい。で、ゴールができたよ。OK。そしたら、次に、この58ページの2番、成功事例の情報を集めるっていうのは、他の人たち何やってんのかなって知ると、自分ができる選択肢が増えるんですよ。なので、自分の行おうと思う選択肢っていうのを、こうやってこう見つけていくのが情報を取りに行く感じだと思っていいと思います。OK ですか？で、次に、57ページに行って、センターピンはどれかっていうことを定める。っていうところが次のターンで、何かって言ったら、このゴールからゴールに行くためにどんな目標がある、そして私の今のスタート地点は何であろうかっていうところを考えたときに、これらができるかもしれないよね。で、 例えばさ、ここに行ってからこうやって行くと遠回りじゃん。逆に言うと、ここに行ってこうやって行っても遠回りじゃないですか。だから、この直線上にいて、一番最初に倒すのはドイツを倒したら強えんだっていうのを探すのが戦略、センターピンだと思うといいです。だからセンターピンは何かを仮説を立てようぜって。で、仮説を立ててる間は、もしかするとこれがセンターピンかなって言って行く場合もあるんですよ。だけど、やってみたら遠かったってのが分かる日も来るわけです。これはもう何回も練習するしかない。で、こっちかもねと思ってやったら案外遠かったぞみたいな。でも、やればやるほど、ここ遠回りだった、ここ遠回りだったって経験則が積まれるから、ここがこう、センターピンとして、あ、ここだよねってなってくる感じ。マスタークラスとかで例えたけど、お米の話でごめんね。によってさ、新米とかになるとさ、水分量が多いだの少ないだのそっちの方が炊き上がりがいいってあるじゃないですか。で、これって長年の料理の経験があるから、あ、新米の時期だよね。あ、じゃあお水を少なめにしよう、多めにしようっていうのを知ってるから、何回かしくじったから、あ、この適量ここだよねって思ってセンターピンになるじゃないですか。これが仮説を立てられるようになって、経験則から、これがセンターピンだよねって決めてるっていう、普段決めてるってことなんですよ、俺ら、実は。その水分量はこれが適量だよねっていうのはもうセンターピンこれだってもう今分かってるってこと。それまででも試行錯誤してるよねってことね。だから何回か試行錯誤してると、このセンターピンが見えやすくなるよっていうこと。で、グローモデルの O の字、O っていうのはオプションってことなんだけど、今持ってる私のリソースが何かっていうのを自分で、意識下に持っていくって感じ。例えば、よく言うけど、時間、お金、人脈とかね。やる気とかいろいろあるけれども。で、この時に一人だとこのリソースっていうのが見づらい可能性が出てくるから、コーチ役の人とかがいると、それもリソースじゃないですか、これもリソースじゃないですかって言って、あって言って気づける可能性があって客観視ができるようになる。うん。で、このリソースを活用し、なんですか、お、この、センターピンが先なのか、リソースが先なのか、ちょっとここら辺はいろいろ試行錯誤でやっていいと思うんだけど、要は、私の持ってるリソースとセンターピンを使うんだとしたら、どうやっていくのが最短かなっていうふうなイメージをして。きっとこれはなんつうか、どっちが先というよりは連動してる気がするな。と思ったよ。で、じゃあ、ここに行くために1日1歩でもいいからやってこうねっていうのが、まず、リソースを探すっていうのが60ページの4番のところね。実は自分にとってリソースだと思ってなかったものがリソースだったかもとか、新しいとこからこれすぐリソース持ってこれるかもしれないよねっていうふうに考えるのが4番。60ページの4番。で、最後に具体的なタスクでここを通るために1日15分でもいいからこれをやるための行動は何ができるかなって考えるみたいな。で、61ページの、この目標までに到達するまでに、心理的障壁、環境障壁がないかなっていうのを一旦見るっていうこと。で、この障壁を見るっていうことをして、じゃあどうやって対応しようかなって決めてる人の方が、打ち手が多いから動じることが少なくなるから、速度が速く達成しやすくなる。で、大学の研究とかで出てるぜっていう話だった。これがファンクショナルイメージトレーニングの話とかしてたところと同じだよね、と。というところでしたよ、と。で、今の説明で、なんとなく、お伝えが一通りできたかなと思うんだけれども、今のでようわからんよという場合があったら手を挙げていただきたいです、と。あとは、ナンナさんが何か補足あったら言ってください、と。
そのリソースが結局なんかみんな違うから、本当に、大月さんの場合は、その人脈が、すげえっていうところがね で、そ
そう
こ
ですね。
から、そこから、そしたらこういうこともできるよね、こういうこともできるよねって出てくる。だから一人一人そこが違ってくるから、あの人はあの方法でうまくいったけどっていうところが、みんな違っていいっていうところでもあるっていうか、自分のそのリソースなんだろうって考えるのも大事。ですね。どこが強みなのかとか。 の人
そうです
と
ね。
違う
ただ
け
遊
ど、
んでるだけ
こ
です
こ
か
は
ね。
私の強みかもっていう、
はい。
そこ見つけるとことか。はい。いきますか、じゃあ。あ、遊んでますね。
バレました。
遊んでますね。
若干フリーダムに 3Days ワークショップぐらいからちょっと若干飛んでしまったもんでね。こういうのを
はい。
許してもらってありがとうって思って。そう。なんですよ。ナーナさんが言ってくださったと、リソースみんな違うから他の人と違くていいよってこと。だし、もっと言うと、そのリソースができるまでに、例えば大月さんの人脈って話を言ってくださったけど、過去に何年分かがあるからね。とか。だから、
だから
それ見
今
ない
か
の
ら
も
で
一緒
も、
なんだよ。
ね、そこを目指すこともできる。新し
そう
く未
そ
来から見たリソースにしていくこ
う。
ともできるっていうことですね。人脈。今からコツコツ増やしていって、ってことですね。はい。
ですね。あと、この白いメガネのことの話なんですけど、これセンターピンだと思って白いメガネにしたんですよ。で、これなんでかっていうと、僕の今センターピンは、ちょっと動画に残るけど、そのまま言うと、その仙道さんっていう人とか、今井隆さんっていう過去のね、師匠とかに会えるチャンスが超増えた。で、僕ここで認知度を増すことが一番センターピンじゃないかと正直思ったんだよ、本当に。だってさ、リアルで会えるチャンスがあってさ、そこ使わなかったらもったいないでしょ。これリソース。でさ、行った時に自分っていう存在を知ってもらうために僕ができることっていうのは、まあ見た目どうね、ご存知の通り地味なので。はい。メガ
動
ネ
き
でも
が、
し、
こう、なんていうんだ
そう
ろ
ね、動きない。
う。動き
で、
が、すごい、メ
メ
ガ
ガ
ネ。
ネが白いとさ、目立つじゃん。だから、写真に写った時にも、この人っていう風に認識してもらいやすくなるなって本当に思った。から、俺、5店舗回ってきたんですよ、メガネ屋さん。ねえんだよ、白いメガネがって言って。で、昨日買ってきたあったからちょうど、あ、やったって。これもでも、未来側から見たときに、あ、ありがとうございます。OK ですよ、今、やこさん。あと、そうですね、待ってね。じゃあ、メガネに関して、メガネのことはいいんだけど、メガネに関しても、そう、未来から見たときに自分の認知度が増すんだとしたら、私を知ってもらうためには何をつけると私にとっていいんだろうかって考えて、結果、これが出てきて、気づいて、これかもねってやってるだけ。実際、やったからうまくいくかは、いや、こっからが勝負って感じかな。でも、逆に言うと、僕がこの白いメガネを意識して使うんだとしたらば、例えば人と挨拶するときにも会場でご挨拶させていただいた白いメガネかけてた大月ですって言えばいい。ただ自分で使えるじゃないですか。認識して
はい。これ
リ
で
ソースを
私も
使う
白
み
い
たい
メ
な。
ガネにしたら、かなり結構な強烈なインパクトになると思いますね。
今、なんか言ってしまいましたけど、いいんですか？ナナさん、それはいいんですか？
あれみたいな、こう、アートシフト会場とかでも、あれみたいな、ズームにい
そ
るあの人と同じメガネみたいな、
う。
白ってなる 気がする。
あれにしよう。やっぱファンクラブの名前はホワイトメガネーズにしようじゃん。だってさ、別個じゃなくて。よかったかも。いいっすね。
別校じゃなくて、
面白
だっ
いね。
たかも。
別個じゃな、別個メガネ、別個メガネも
もっ
イン
と
パク
濃
トあ
かっ
るって
た
こ
か
とか
もっ
じゃ
て
ない。
こと。
かな。いこう、なんですよ。で、こんな感じ。理想。だから、これがセンターピンかどうかは別なんだけど、目立つってことに対してだったら何をしようとかっていうのを自分で考えてやってみればいいじゃんっていうところ。当たりも外れもないぜってところ。のうちの一個だよってこと。このメガネ自体も僕の中の戦略の中の戦術だよってこと。はい、次。ということで、白メ
白
ガ
メ
ネ
ガネ
軍団
軍
って呼
団っ
ばれる
て
か
こ
も。
とです。
なんで面白いツッコミが多くなってきた。
だんだん、増えていく、一人ずつ。
みんな気づいてね。メガネかけてる人は白いのを買わなきゃいけなくなってくる可能性があるからね。気をつけてみんな。嘘よ、嘘。
あれ、なんか、いつの間にか白いメガネの人が増えてる。だからもう、大杉さんのもうファンクラブですよ、だから。
いやいや、違います。
大
ナン
杉
ナ
さ
さ
ん
んと
は
俺の
も
バンドだから。ね。
う、ファンクラブ。
私たちのバンドのですからね。はい。で、白メガネ軍団って間違えた。ヤコさんのところ、ヤコさんの自分の強みを見つける効果的な方法もみんな違ったりしますか？みんな違うと思います。大体おおむね似てくるんじゃないかなとは正直思うんだけど、例えば、それこそ、過去に、 縛られるという意味ではなくって、現状のタイプ診断するとかは超大事、使えると思う。本当に使える。客観視するから、自分を。なので、タイプ診断は俺は超おすすめするよ。ストレングス
9
ファ
の
インダー。
人の強みとしては、だからそういうふうにやっぱこう、なんていうの、結構こう、人と広く割とこう、交流できるっていうところだったりするとか、そういう感じですか？タイプ診断み
そう
たい
そう
な
そう
の。
そう。エニアグラムでいう Q の傾向が私が強いと、私が自覚してるんだとしたら、人とのつながりが強い属性っぽいな。だったら私はそれを活用しようって自分で思うって感じね。ストレングスファインダー、そう、ストレングスファインダー。そうなんです。今のは、何のその Q はエニアグラムって言ってた。で、ストレングスファインダーっていうのは34個ある資質の中で、それが、どれが優先順位が高くついてるかっていうのを見るのがストレングスファインダー。で、さあ自分に目覚めようっていう本があって、それを買うと上位5つまでっていうのを見ることが無料でできる。新品で買ってね。新品で買わないとコードが動かないから。中古で買うと、もう使われたコードが使われたものがブックオフに売られてるから。うまく伝わるかな。さあ自分に目覚めようって本を買うと、コードが載ってる。で、そのコードは、その1冊につき1コードしか載ってないっていうか。で、そのコードを、サイトに登録すると、ストレングスファインダー診断の上位5個の強みが見れるの。なんだけど、ストレングスファインダー有料版でも1万円ぐらいで、全部で34の資質があって、それが優先順位が34個どうやってついてるかっていうのが見れる。たりする。で、ストレングスファインダーみたいなものを見て、優先順位高い上位5つのものを使っていくとかっていうことも考えられたりするよ、とかね。って感じ、強みに関しては。あとはあれですよね。やこさん、それすごいですよねって毎回言うやつねって言われたら、わあ、ありがとうって。ところでもうちょっとすごいって詳しく教えてって聞けばいいですよ。そうそう。ぶっこんで聞いたほうがいいですよ。大月さん、すごいですよね。ありがとうございます。ちょっとどこら辺がすごいかもうちょっと教えてくださいっつって。結構こんな俺は本当にですと。はい。なので強みはね、それぞれ言うといいよ、本当に。あなたのここすごいよねってみんなで言い合ったらいいよ、本当に。
あと
って思
30
う。
分ですが、大丈夫
そう
です
なんです
か？
よ。私もね、気づいておりまして。ありがとうござい
はい。
ます。旦那さん。ありがとうございます。もう、サポート力抜群なので、大丈夫、大丈夫。じゃあ行こう。じゃあ、みんな、これまたね、ワークを通して、一通り、61ページ目まで、あと30分の間進んでいこう、それぞれで。自分で書き出してみよう。問いかけるから、OK？ OK。じゃあ、行くよ。まずは、58ページの、ワークその28、コンサルティング戦略だよ。あなたの5次元世界、5次元セルフイメージで、1年、半年、3ヶ月後の目標設定を具体的数字化、測定可能にするギリギリなんとか達成できそうな範囲で設定しましょう、というところで、ね、さっき、偉人タイムラインで行っていただいた、目標、3ヶ月以内何しようかなっていうことを決断覚悟していただいてると思うと、ワーク上ね。たときに、じゃあそれを今度数字化にするとしたら何があるかなって一回考えてみてください。これを今31分なので、まず35分ぐらいまでやってみよあと、数字にするのも、これも仮説検証だと思っていいですからね。合ってるか外れてるかは仕方としていいですよ。 オーディオが入ったまま、ちょっとテンションが上がってしまいました。ごめんなさい。今、おーし、こーいって一人ごと言っちゃった。おーし、こーいって。はい。35分になりましたということで、一旦手を止めてみましょうと。行くよ、みんな。僕もみんなと考えてて、やっぱ出てくるので、考えるって超大事だなと思うし、気づきが出てきた、俺は。さあ、行こう。で、じゃあ、1番のところで何か私数字化が難しかったのっていうような人がいたりとか、なんか質問があったりとかしたら、受けられたらと思うけど、誰かいますか？と。大丈夫？なんだっけ。聞いて平気かなは気にしなくて、もしあったら大丈夫だからね。そしたら、このまま誰もね、手挙げられないから、次に進もうよと。そしたら、その5次元イメージ設定した数値を、本当だったら、もうちょっと短く達成できないかなとか、例えば金額とか体重とかだったら分かりやすいんだけど、もうちょっとシェイプアップしたりとか、もうちょっと売り上げ上げたいとかって言って、気持ち、1.5倍とか2倍とかに設定してみて、ワクワクするかなっていうのも確認してみるといいですよ。あと、金額の後ろ側にあるものが何かをイメージしないと、お金はちょっとお金の金額だけだとワクワクしない可能性があるから。そう。何でも数字化したからそれをどうにかすりゃいいわけじゃないんだけど、例えば売上高くなったら憧れの起業家さんみたいになって最高だよね、とかっていうのはね、ワクワクポイントかもしれない。で、ギリギリなんとか達成できそうだけど、ちょっとこう、小指がかかる程度でいいって。これを達成することが目的なんじゃなくて、エネルギーを上げるのが目的なので。で、もう一回、37分ぐらいまで、もう一回数字に対して、私、それは本当ですか？って自分に問いかけてみるといいと思いますよ。その数字では本当ですか？もっと行きたいんじゃないの？って。本当はやりたいんでしょ？つって。で、数字を一旦疑ってみたよというところで、58ページの2番、成功事例の情報を集めるに行ってみようと思う。あなたが今設定した1番の数値化したものを達成している事例がありますか？っていうところで、事例を知ってますか？ってところをまず書き出してみてください。知ってるかなとか知らないでもいいわけですよね、簡単に言うと。誰に、なんだその大丈夫ですか？今、口がすごいわーって。
歯が抜けたとお店に来てくれました、子供が。今、抜けたよって。はい。
最高だ
おめ
ぜ。
でとう
こうやっ
で
て、
す。
一人でこうやってたんでしょうね。こうやって、ボキッ！わーって。さてと、すいません。また俺のいらね話が。でね、ありがとうございます、ナンダさん。 成功事例を達成している人はいるかなって。で、ここもゴールじゃなくて、マスタークラスで参加いただいているあなたには何回かお伝えしてるんですが、今その人だからできてるっていうところを真正面で見ない方がいいとは思うよ。ね。成功している人はそこに行くまでの段階で年数なのか何かしらのエネルギーをかけて今の状態にいるから、なんて言うんでしょうか。例えば影響力を持っている人だとしたら、影響力を持つまでの間に何かしらの段階を踏んでるはずなんですよ。だから、モデリングになるかもしれない人なんだけど、そのモデリング対象さんの前の段階の何かをイメージした方がいいと俺は思う。ね。じゃあ、誰か、モデリング対象はいるかな？成功してる人はどこにいるかな？っていうのを見ていこうっていうので、今39分なので、44分ぐらいまでちょっと書いてみましょうと。で、この成功してるかなっていう人も仮説でいいっすよ。かもしれないなでいいっすよ。はい。そろそろ44分になる手前の43分なので、一回、マイクで入れましたと。今の段で2番で何か質問とかはありますか？と。 ここの、58ページの下のポイントの部分に、業界内、業界外、どちらからも事例を調べると、その後のアイデアも抽象度高いところから湧きやすいって書いてある事例としては、仙道さんはアートシフトを販売するときに、てか違うな、アートシフトと仙道塾を運営するときに、ライザップとか、ライザップをモデルにした英語のコーチング、なんか、プログリッドだっけかな。英語を学ぶ、なんかオンライン塾みたいなのがあるんだって。で、それがどうやって、その塾生さんたちを育成してるかっていうものを見たらしい。ただ、ライザップは週に2回、必ずその関わりを持つらしいんですよ。その、トレーニングしに来てねとかそういうこと。とか、毎日食事の報告したりするってこと。ってことは、人は週に2回は接点を持たないと成長が難しいんだってことを、その大手企業がやってるものを見たときに思ったから、仙道塾では集報チームを作るとか、っていう策を練られたそうですと。これが業界外から取り入れたってことだね。そうするとパクリにならないんだよ、うまい具合に。業界外から取り入れると。これは昔からいろんなところで言われてはいるんだけど、同じ業界の人がやってることをそのままパクると、なんつうの、A っていう養成塾でそうやって言ってたの、私にと、なんつうの、パクってんじゃんってなっちゃうから。でも、ライザップとかからパクる分には、パクるっつうのも失礼なんだけど、リスペクトする部分を見つけていくと、自分のところに使ったときに、他の同じ業界の人は何やってないよねっていうところを作ることができるっていうのが、この業界内外ってとか。で、抽象度が高いっていう感じね。じゃあ、続いて。今、みんなにやっていただいてることって、きっと、ナンナさん、この間、アドバンスの時に、エヌミヤさんが教えてくださったことがあったと思うんだけど、なんか解説してくださってた、エヌミヤさんって。
解説
グロモ、
っていう
す、
か、
なんか、
プロモデルの解説ではなくて、なんか仙道さんたちがやってくれてるやつを、なんかこういうことだよね、みたいな、なんか。っていうか、なんて言うんだろう、こんなにできないってみんな言ってて、仙道さんみたいにできないって言ってたけど、いや、こんなリソースがなくてもできる、みたいな。そういう解説
OK。
はい。
ありがとうございます。大丈夫。今ね、グローモデルでゴールを見たよ。で、目標となる数値は何かまで見たじゃない。で、次に、これを達成してる人ってどういう人がいるかなって、この選択肢を今度出すために、ここの選択肢を見つけるためにやってる人を見つけてるんだよね。で、次に、ページをめくって59ページに、センターピンを複数仮設して特定するってあると思うんですよ。で、その目標を達成してる人は誰かなが見つかったじゃん。目標達成してる人がいるよ。この、真似しようと思うモデリング対象がいたよ。これが、例えば、仙道さんが仙道塾で言う、ライザップとか、プログリッドとかを真似ようと思ったさ、いるよ。この人たちがなぜ生徒さんに成果を出してるってことしてるのかなって言って、いくつかあるはずなんだ、ライザップのいいところも。例えば、体重管理するときに実は、運動よりも食事の方に集中してたりするのね、ライザップって。とか、さっきの週に2回は必ず接点を持つようにしてるとか、毎日のようにその食事の情報を送ってもらったりとかっていう、いろんなやり方があるわけですよ、こうやって。の中のどれが一番のセンターピンなんだろうって思ったときに、集報チームを作って、週に1回はなんつうの、報告するチームを作ろうっていうふうに、仙道塾では決めたから、だから成果が出やすくなったんだ、みたいな。みたいに、この人がやってるいくつかの打ち手の中で、どれが私にとって今ここに向かうためだったらば、センターピンかなっていうイメージですね。なので、今、今度は、59ページの3番、センターピンって何かなって一回仮説してみよう。私が達成するためにセンターピンって何かなって仮説してみてください。で、これは、51分、51分、1分までにまずするね。 おお。はい、アラームになりました。今ね、51分になったので、一旦手を止めて、センターピン何かなを特定したよと、一旦ね、仮でいいからね。よし。まあ、あと9分なので、このまま進みたいけど、ここだけは確認しときたいなってことがもしあったら、マイクをオンにして言ってねというところでございます。なんかあったらお気軽に。大丈夫？まあ、大丈夫じゃなかったらごめんだけど、進めよ、じゃあ。そしたら、そのセンターピンを倒すにあたって、私が持っているリソースって何かなっていうのを60ページで一度考える。で、この時、仙道さんがセッションしてて見てて感じたのが、一旦、こういうこともあるんじゃないですかって聞いてた。仙道さん自身が思ってない可能性があるんだけど、例えば大月さんって人脈すごいじゃないですかって言ってくれたの、僕のセッションの時。どこまで本音かわかんないのよ。なんか、あなたの特性上こういうことありそうだよねっていうような当たりをつけてなんか質問してたな。その質問も仮説でいいんだって。だから、私何も持ってないって思うかもしれないけど、例えば、強みが、例えば人脈が私持ってないと思っても、私人脈あるとしたらどうしたらあるかなとかっていうふうに、自分に対して疑ってみるというか、思ってない質問を投げて考えてみるのもありかもしれないよって。じゃあ、リソースを何かなって出してみようと。いいっすね。ナナさん何かあったら補足してくださいね。
例えば、リソースの例ってどういうのがあったりするっ
OK,
て、あっ
OK.
たりしますか？その人脈
例え
が
ば、
多いとか、
OK.
お金で広告回せるとか、なんかよく
そうそう
人
だね。
とお金と時間どれを使うかみたいなとかあるじゃないですか。人
あとは、例え
脈、
ばさっき
お
の、
金、
まあ、
時間。
戦術になっちゃうかもしれないけど、目立ちたいっていう衝動が強いとか。
すごい。
あと、もう一個言うと、情熱を込めている方が僕はやりやすいなってことに最近本当超気づい
まあ、
て。
はい、それ
ってこと
は。
は自分の情熱の源泉を探ることこそ一番のセンターピンだよなと思ったの。で、俺は、ってことは、自分の商品自体にもその情熱を乗せれば、俺はオファーしたくてしょうがなくなっちゃうから。もう絶対これ来た方がいいっすよって。っていうのを滲み出ながら言うのよ。別にそう言わなかったとしても。これは超いい。これは超いいっていう状態になったら俺は強いと思うんですよ、もっと。今も思
情
ってるけ
熱。
ど、もっと
強
情
み
熱を
と
込
し
め
て
たい。
情熱とか。
そう。これも情熱もきっとリソースの一個だと思
目立ちたくない人とかだったら どういう
た
強
だ、
み？例えば、同じような人を探してみるとかもあり
そうだね。その
目
人が
立ち
成
た
果を
く
出
な
し
い
てる。
人はどうやって成果出してるかとか、見てきてみるとか。
のありあり、本当に。
この
あと、
人の強みは何なのかとか。
僕は目立ちたいだけど、情熱が湧いて目立ちたくないっていうのもありだろうからね。旦那さん分析に言うと、僕は目立ちたいじゃなくて、見て見てっていうのが強いらしいっていう
見
のが
て
旦那
も
分
ら
析
える
だけ
と嬉しそうだなって思って。
あ、だからきっとパワーかフォースかのところの、あそこら辺を解放してるのもそうなんで。恥ずかしいとかっていうのをぶっ飛ばしちゃったから、だから自分の強みが見やすくなったと思う、本当に。クリアリング超大事だと思う。あとは今までの自分が眠らせてるものの中に強みがあるのかもしれないけど。俺の今日のメルマガなんて、そんなのクソつまんないと思いませんかってタイトルだからね、今日。今までの僕だと言わねえなと思う。もういいや、言っちまえ、言っちまえ。嫌だったら解除解除っつって。なんかこんな感じね。解除しないでね。本当は。寂しいからね。ちゃんと言っておくよ。あ、でもこうやって振り切って言えるようになったのも結構自分のリソースっていう塩梅じゃないかもしれないけど、リソースなんだと思うよ。
ね、意識したらリソースを増やしていけるということですね。
そう。もしかするとリソースが何かも情報が足りないだけの可能性があるんですよ、だから。結局情報の量だと思う。
タスク落とし込みもいっちゃいますか。
じゃあ、一旦ここでリソースの話までしたよってところ。で、具体的なタスクに落とし込んでっていう60ページの5番からは、まあ、読んでいただければなんだけど、1日15分の単位でいいから、空いている時間をまず自分で見つけようねってことをしようと。それは意識的に見つけないときっと見つかんないんだ。で、15分でもいいから空いてるから、もっと言うと5分でもいいんだよ、極端に言うと。要は空いてる時間があるかなっていうことを意識するようにすることが大事ですと。うん。で、そうしたら、その空いている時間を1日3回、4回あるんだとしたら、5分空いてるのが4回あるんだったら20分使えるわけじゃないですか。で、細切れだとできないことがあるのは分かってんだけど、それでも一歩進めようっていう意思で進むことが大事っていうか。もっと言うときっとゴールに即してやりたいんだったら5分空いてたら何やろうかなって思うんだろうね、きっと。だからゴールが強い方が大事なんだってことだと思います。うん。じゃあ、空いてる時間を見つけるよ。そしたら、完璧じゃなくていいから、その15分なら15分のタスクでできる限りやろうぜ。15分をやりきろうぜ。完了しようぜってことが書いてある。書いてある通りだけど、クオリティより完了させることが優先。ね。で、15分の期限でいいよ。で、あと、ホメオスタシス的に1日15分を1コマ、2コマとかって言ってると、進んでんだけど、進んでる気がしないんですよ。だから抵抗が少ないの。この揺り戻しが少ないんだよ、きっと。ガラッと変わろうとすると人間嫌だってなるからさ。で、もう一個、ポイントで書いてあるけど、完了できなくても進んだ部分、成長した部分を自分で褒める。今日もよくやったよねって。俺なんか自分の手帳に、〇〇した偉いって書いてますからね。眠い。でもやってる。俺偉い。みたいな。そう。うまい。もう一杯。みたいな感じでね。それは青汁だよ。ってね。悪役紹介だよ。つって。はい。言ってくださいと。そうなんですよ。今日も、だって昨日の00時16分、今日、俺は今日もよくやった、偉い、寝よう、お休みって書いてあるもん。こんな感じ。ほんと、こんな、自分で褒めてあげて。いいっすから。ね。それやった、偉いよね。ね。本当は眠いけど、メルマガ出した、偉い。決めてたことやった、すごい偉い。うん。マスタークラス参加するの夜しんどかったけど、でも出た、あ、面白かった、偉い。こんな感じ。でいい。すげえ大事にしてあげてください、自分を。ってことをしてあげて進めていくんだよっていうところね。で、最後に61ページのところに、実行するにあたって心理障壁と環境障壁がないかを一回確認するってこと。それをやっていくのに嫌だなって思うことないかなとか、こういうことするとこういう物理的に障害が起きるよねとか。例えば自分がビジネスに打ち込んでると家族から何かこうね、私の方向いてよ。って言われちゃうことがあるかもしれないと。ってなったらやりづらいよな。だったら先に手を打つんだとしたら何打とうかなって決めとくみたいな。これ、決めとくことが大事であって、それが起きるかは別の話だよってこと。何度も言うけど、人は想定外のことが起きると動じるけど、想定内のことが起きても動じないので。なので自分から想定外を先に決めて想定内に入れていく訓練をしていこうね。そうすると動じづらくなるぜっていう感じなんですよというところでそろそろ4時になるので、一旦これが戦略コンサルの流れだっていう感じかな。で、今度は戦略コンサルを1対1でこの順番で聞いてってあげるってことをマスタークラスでやろう。今までは僕とナナさんがファシリテートして今のワークをね、何回か繰り返しやってきたんだけど、A さん B さん組んでいただいて、じゃあ、まあ5次元の世界はね、自分でね、感じてほしい。ここはセルフでね、タイムラインやっとくと本当にいいから。やってて。あと、自分の肯定的意図を聞いてあげるとかってやって、クリアリング普段からしてあげると超いいのでね。で、5次元のタイムライン、異次元のタイムラインやっとくよ。あ、5次元こういう感覚がいいよね。って思ったっていうのを普段やっとく。で、かつ自分でも戦略コンサルっていうのを自分でやっとくといいよ。で、センターピン何かなとか、やってる人いるかなとか、だったら何しようかなっていう、この項目を考えとく。このグローを頭の中に描いとくって感じ。を普段からやっとくと、もっと、センター、ナンナさんとね、ミーティングしてると、何がセンターピンですかねっていうのね。うん、一緒に話すようになる機会が多くなった、本当に。 どれを攻め込むと、攻め込むっていうのは好きじゃないけど、いいかなって話が出てくるから、この今の考え方を普段も当てはめようってことを意識してみてください。で、マスタークラスになったら、今度は A さんが、まあ、コンサル役、B さんがクライアント役だとしたら、それぞれをこう、お互い聞いてってあげて、あ、いいですよね、いいですよねってことをしてみるってことをしていきたいなと思いますよ、というところですかね。というところで4時なので、一旦、今日の講義自体はここで終えよう。さあさあさあ。で、お時間もいろいろあると思うので、お一人どなたか端的に今日の気づき発見とかありますか、かな、み、な、うん、そうだな。本当はみんなでシェアしてほしいな。ちょっと待ってね。ゆかさん、まだ時間。てか、みんな、あと10分くらい平気ですが。ダメだったときは、あれしてね。こうやって、ひょうきん族になるみたいな感じ。すいません。もうやりたくてしょうがないだけですからね。この時間がいらねえんだっつって。この時間が30秒を無駄にしてるんだ。すいません。はい。ですね。ペア、4、さっきの、ブレイクアウトルームになろう。で、1分ずつ今日のシェアしてさ、みんなでこう、
2
思ったこ
組
と。
に
2組
す
で
る
いいです
感じ
か
です
ね。
か？
ちょっと待って。2、
2組にす
3、そう。うん、2組にしましょ
る。2
う。4、
組にす
4
る。
でね、人数いるもんね。
はい。何
そしたら
分
6
に
分、
し
6
まし
分。
たね。6
一言、
分、
ちょっ
6
と
分。
こうだった、こうだっ
は
た。
い。
分かんなかったことも含めて言いましょ。
りました。はい。OK です。では。
って
じ
らっ
ゃあ、行
し
ってらっ
ゃい。
しゃーい。
おかえりなさい。ありがとうございますよ。よかった。みんな、ニコニコな感じはするかしらというところでよろしいでしょうか。大丈夫かな。うん。さてさて、まあ、時間も10分なので、誰か一人、端的にですね、こういう感じの、なんでしたっけ、気づき発見あったよとかっていうところを言っていただけたらと思いますが、どなたかいらっしゃいますか？いいんですよ。何回、あ、じゃあ、ヤコさん、お願いします。
はい。ありがとうございました。さっ
拍手、
き
拍
の、
手。
今の皆さんの、ルーム分けしたところでもちょっと話したんですけど、やっぱりなかなかこう、自分の、リソースがどこかとか、いいところとかっていうのが、発見しにくかったり、自分で自分を褒められてないなっていうところがすごく、あるので、それ本当に人にこっちから聞いちゃうっていうのも、まあ、関係性もあると思うんですけど、そういうのをもっとやっていって、で、意外性があっても自分がどうなんだろうっていうところをですね、教えてもらうっていうのは、やっぱり大事なことかなと思ったのと、で、あとは、成功事例っていうのの情報を集めるって言ったところですけど、まあ、これも見も知らない、話したこともあったこともないっていう人よりは、そうじゃない人の中に意外といるなっていうのが今日また改めてこうやっていったらあったので、で、そこをもっと分析というかそういうのを情報収集しながら、まずはやってみるっていうのを、やってもいい。やるのが私には必要だなって思って、こう、ちょっと脳死じゃないですけど、これで成功してるっていうのであれば、それをちょっと真似てみるっていうのも、やってみるのもいいなって、っていうふうに、こう、あまりやり方とかにあまりこだわりすぎずに、一旦やってみるっていう。で、やってダメだったらまた修正すればいいんだし、っていう、さっきの大きさのこのゴールまでのこう、いろんなここを試してみたら、あ、こっちじゃなかったとか、そうそうそうそう、こっち試してみたんだけど、やっぱ遠かったとか、いろいろあるかと思うんですけど、でもそれもやってみないとわからないことなんで、やっぱりやってみるっていうのをやっていいかなと思ったのと、本当に今のここの、この環境ももう本当唯一無二だと思ってるし、自分が、持っているこの幸運というか、幸せなことっていうのをもっとなんか感じてあげていいかなっていうふうに、思いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ヤコさんに拍手お願いします。ありがとうございます、ヤコさん。
ありが
本当
とうご
もう、
ざ
ヤ
い
コ
ま
さん
す。
のおっしゃる通り、時間は未来から流れてますので、このマインドセットを超根底に持ってきていただくとですね、うまくいかなかったとしても、あんまり感じないというか、薄れるようになってくる。仙道さんも言ってた。怖いわけではないって、お金を失うこととか、投資をして新しく何か事業をするときに、発展させるときに、お金がバシッと消えると。数千万最近投資したと。 言ってた。その時に怖くないわけじゃないよって。でも感覚が薄らいだってた。なんですよ。なので、なくなるんじゃないんですよ。薄ラグなんだよ、きっと。っていう感覚。で、大事なのは、マインドセットの、未来から流れてるが4つ目とかに書いてあるんだけど、実はあれ、上一番だと思う。未来から流れてくるから 100% 味方、目の前のあなたはすごいっていうのが成立してるから。そう。時間は未来から流れてきてるっていう感覚で、今何をトライしてるの、ああ、そっちは失敗したのでも大丈夫。もう一回さ、ニューオーダーすればいいって言って。っていうね、ってところに話がつながってるなと思いましたと。ヤコさん、ありがとうございます。
まあ、本当にゴールを設定って、これが大事っていうのを、またなんか身に染みて思った感じがしました。
ありがとうございます。あと、できたらもしかするとね、こんだけの人数いるから、あなたのすごいところはこれよって、一人の人から、10人から一人の人に言うっていう、褒め褒めワークやってもいいのかもね。アートシフトのワークだけじゃなくって、もっとそういうこととかしたらめっちゃ楽しいでしょ。
はい。
だから、そうやろ。マスタークラスで、この、戦略コンサルばっかをやる必要はないなとも思った。褒め褒めワークやろ。例えば、ね、A さんだったら、A さん、笑顔が素敵ですね。こんな感じでいきましょう。はい。そう。そして、それはもう、あともう一個、言われたときに、もう少し教えてくださいっていう癖をつけるっていうのをワークとしてやってもいいのかもしれないね。本当に。で、受け取る。で、意外性があったところは、へえ、そうやって見えんだみたいな。発見っていう。そういうワークするのも楽しいかもしれない。いやいや、楽しいな。かもじゃなくて、それもやろ。褒め褒めワークやろ。と思った。なので、マスタークラスやると、今日は褒め褒めですよっていうので、お願いしますかな。かな。じゃあ今日はこれで終わりますよということで、ナンナさん最後なんか一言ありますか、はい、お願いいたします。
はい、そうですね。やっぱ今日は、最初クリアリングのやり方から入って、やっぱその、何かこう執着あるとやっぱ5次元飛べないかったり行動できないっていうのがあるから、そこを本当にこう、もうクリアリングも上手になるというか、もう普段から意識して、もうこうやっていくと、もうどんどん行動できるようになると思うっていうのと、あとや、あの、なんだっけ、チャクラとかでも、ちょっと見えないとかあっても、なんか見えなくても、その気づいた私が、見てあげれた私すごいなとかも、ちょっとした、できなくても褒めれるようになることが大事だなって思ったことと、あと三つ目が、やっぱ戦略、コンサルができるようになることで、やっぱその自分オリジナルのビジネススタイルが作れるようになってくるっていうところ、
うんうん、
今日まとめるとなんかそんな感じですね。はい、
はい。
すごいなって思います。これをやってる、パラレルマスタリーは。
うん。
はい、うん。
なんですよ。なので皆さんまた次月ですね、戦略コンサルしつつ、PDCA 回して、こう、普段から本当にね、戦略コンサル、タイムライン、これやっとかれると超違うんで、ぜひぜひと思いますよ、というところかな。じゃあ今日はこれで終わりましょう。はい、じゃあ皆さんをですね、はいはい。僕らが二人でまたお見送りするというね、そういう方向で
いき
た
いので、
いい時にご退席いただくということで、は
い、
じゃあ拍手で終わりましょう。ありがとうございます。では、お見送りしますので、二人で、ご退席くださいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます
。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ録画を停止しますかね。はい。